今夜は陽介と語りませんか。皆さんこんばんは、陽介です。今夜は陽介と語りませんか、第52回目の配信です。いやー、お久しぶりでございます。約2週間ぶりの更新となってしまいました。今世間はお盆休み真っ只中ですが、皆さんはどう過ごされていますか。実家に帰ったりとか旅行に行ったりとか、海で泳いだりプールに行ったり、うん、あとはまあバーベキューだったりとか、イベントとかフェスに行ってるなんて方もいらっしゃるかもしれませんね。うん、僕はですね、うちの人、一緒に暮らしているパートナーがですね、はい、今実家に帰っておりまして、実家のね、家族の事情でしばらく、はい、帰ることになってしまいまして、うん、ちょっといつまで帰るかわかんないので、しばらくね、チェキちゃんと僕と、はい、二人でね、寂しく過ごすことになりそうだなって、はい、思って、うん、お盆休みもね、うん、早速、はい、一人になってしまってはい、過ごしているわけなんですけども、まあお盆休み僕6日間休みがありまして、まあ一日ぐらいはね、友達とご飯に行こうかなんていう話はしてるんですけど、まあ他の日はね、うん、おそらく自宅でずっと引きこもって、のんびり過ごすんじゃないかなって思ってます。で、まあ予定入れようと思えば、入れることはできたんですけど、ちょっとゆっくりしてこうかなって、あえて、はい、引きこもっておこうかなって思ってまして、と言いますのも、今ね、聞いてくださってる方が、まあ、聞いてて、わかる方もいらっしゃるのかな？うん、わかんないかな？ちょっとわかんないんですけど、すごい僕、今、鼻声だと思うんですね。はい。それがですね、まあ、原因がありまして、少し前に、コロナに感染してしまっていたんですよね。はい。うん。それでちょっと先週のね、更新お休みした理由も、まあ、仕事が忙しいとか、まあ、そういった理由ではなくて、はい、まあ、コロナでダウンしてたからなんですけどもはい、うん、まあ症状もね、そこまでひどくはなくて、うん、長引かなかったので、うん、予定通り10日間の自宅療養で、はい、終了しまして、はい、会社にもね、復帰しまして、はい、なんとか元気にやっております。はい。まあ、こんなね、鼻声でね、元気って言ってもね、信じられないかもしれないんですけども、うん。まあ、コロナ割と10日間、はい、自宅療養してて、前半は結構ね、しんどかったです、やっぱり。うん。そんなに重症化しなかったとは言っても、熱が結構出ましたね。39度5分とかまで出たりとか、うん。あとは、くしゃみが出たんですよね、僕。くしゃみがひどくて。だからコロナでくしゃみってあんまり聞かないなと思ったんですけど、本当にくしゃみが止まらなくて。うん。くしゃみが止まんなくて、あとは鼻が詰まったりとか、うん、して、喉の痛みとかはなかったんですけど、鼻関連のね、鼻水が止まらないとか、鼻関連の症状が本当ひどくて、で、鼻が詰まって夜も眠れなかったし、それでしんどかったですね。うん。で、まあ、その、ちょっと名残があって、今まだ鼻声なんですけど、うん。熱も下がってね、だるさとかも全然なく、まあ、後遺症とかも今のところはなくて、まあ、なんか結構後遺症って1ヶ月、2ヶ月後に出てくるとかも言うんで、まあ、注意しながら過ごしたいなとは思うんですけど、うん。今のところはこの鼻声だけ残ってるって感じで、はい。元気にやっております。はい。で、まあ、感染した時は、やっぱちょっとショックというか、あ、かかってしまったなっていう感じで。まあ一回ね、コロナ陽性になってしまったことあったんですけど、その時は、すぐにね、検査してすぐに2回とも陰性で、まあ偽陽性だったんじゃないかってことで、あの時はあんまりコロナに感染したっていう自覚はなかったので、でも今回はね、ちょっと症状も こう熱が出たりとかしちゃって、まあコロナに感染したって、明確にちょっと、自覚した感じで、ちょっとショックではありましたね。うん。生活的にもあんまり遊びに行かず、本当に、人とも全然会わず、うん、会うと言っても、パートナーぐらいでね。うん。職場と自宅の、うん、往復する毎日だったので、うん、なんか、自分的には結構、感染対策気をつけてたなって思ってたし、そうやって引きこもってる、うん、生活だったのに感染した、してしまったので、まあ、そんな僕でもね、感染したので、はい。皆様、本当にくれぐれも、感染対策には気をつけて、はい、お過ごしください。はい。まあ、そんな今回はですね、はい。そのコロナの療養期間中に、まあ、見ていた映像作品について、いくつかお話ししたいなと、はい、思ってます。で、まあ、先ほど言ったようにね、前半は結構、症状があって、割と寝込んでいたんですけど、まあ、5日目か6日目ぐらいからは、結構症状も安定してきて、うん、元気になったので、うん、本当にね、やることなさすぎて暇だったので、結構いろんな作品を見ておりました。はい。まあ、映画見たりとかドラマ見たりもしてたし、あとはポッドキャストをね、いろんな番組のポッドキャストを聞いて、本当に、うん、暇を潰しておりました。はい。で、いろんな作品見ていたんですけど、まず最初にですね、今、映画館で上映中のジュラシックワールド、ね、やってると思うんですけど、まあ、その新作を見に行きたいなーって思ってて、まあ、そのジュラシックワールドの、まあ、予習みたいな感じで、ジュラシックワールドシリーズの2作を、はい、見返しました。過去にも見たことあるんですけど、うん。で、僕、ジュラシックシリーズはですね、まあ、ジュラシックパークとかあると思うんですけど、ワールドからしか見てなくて、クリス・プラットが主演してるジュラシックワールドですね。うん。なんか、新作、新しいジュラシックワールドって、ジュラシックパークに出ていた、登場人物とかも出てくるみたいで、うん。結構集大成って感じなんですかね。うん。まあ、その映画を見に行くために、まあ、彼がね、なんかあんまり覚えてないっていうので、その見に行く前に2作品見ておこうかなって思って、はい、それを見ました。うん、相変わらず面白かったです。はい。次にですね、ネットフリックスでですね、ラインナップしてる映画、オリジナルなのかな？ネットフリックス。シングルオールザウェイっていう映画を見ました。で、このシングルオールザウェイっていう映画がですね、ゲイの主人公の人がいるんですけど、そのゲイの主人公がクリスマスシーズンに実家に帰る際に同じくね、ゲイの親友っていうのがいるんですけど、その親友に恋人のふりをしてもらうっていう、はい、お話なんですけど、はい。まあ、結構ね、まあ、家族にももうカミングアウトをしていて、で、その恋人が全然できないっていうのを心配されて、で、なんか直前まで恋人がいたんだけど、その恋人連れて帰るよみたいに言ったら、その恋人が実は、丸々だったみたいな感じで、ちょっといろんな意外な問題が発生して、はい、別れてしまう。で、その、家族に恋人連れて行くっていう言ってしまった手前、一人では帰れないっていうので、親友を連れて帰るっていう感じなんですけど、うん。なんかすごくね、登場人物みんながすごく温かくて、うん、ほっこりする。すごく、うん、温かい映画でした。うん。で、割とね、上映時間というか、映画の時間も、2時間弱、1時間40分とか50分とかかな。割と見やすい。うん、長さなんじゃないかなと思うので、ネットフリックスね、加入している方はぜひ見てみてはいかがでしょうか。シングルオールザウェイっていう、はい、映画を見ましたね。うん。あとはですね、これは、一回見たことある作品なんですけど、作品というかドラマなんですけど、大豆田とわ子と三人の元夫っていうドラマですね。これはね、リアルタイムでも見てたんですけど、なんかね、こう、ネットフリックスのね、一覧を見てた時に、見つけて、なんか久々に見返したいなって思って、はい、見ました。で、 10話ぐらいかなあるんですけど、うん。1日でね、一気に見ちゃいましたね。うん。相変わらずすごくいいドラマで面白かったですね。うん。なんか、コメディとしても面白いし、なんか、こう人生とかいろいろ考えさせられるテーマっていうのがいろいろあって、うん。すごく、本当にね、いいドラマだなって改めて思いました。うん。で、あともう一つ見たドラマがあるんですけども、まあ今回はそのドラマについて語っていきたいなと、はい、思って収録しております。で、そのドラマがシングルアゲインっていうドラマで、Netflix から配信されております。オリジナルなのかな、Netflix の。うん。で、本当につい最近配信されたばかりで、7月29日とかに配信されて、本当にほやほやな新しいドラマです。で、これもですね、先ほど言った、シングルオールザウェイ、シングルつながりで、はい。シングルオールザウェイと同じく、ゲイが主人公のドラマになってまして、で、登場人物がだいたい40代から50代ぐらいの、いわゆる、ミドル世代って呼ばれている、人がね、よく登場する、本当に大人なドラマっていう感じの作品になってます。で、物語の始まりがですね、何十年も連れ添ったパートナーっていうのが、そのゲイの主人公にいるんですけど、その恋人のためにサプライズパーティーを主人公が開くんですよ。で、そのサプライズパーティーを終えた後に、なんとその恋人から別れを告げられてしまうっていう、本当にね、なんともショッキングな幕開けが、はい、あるドラマでして、で、本当にね、十数年付き合って、で、その時点でもう、その二人はもう40代、50代になってるわけなんですよ。なんでその年代での別れっていうのがテーマになってるドラマになってます。はい。で、このドラマですね、セックス&ザシティとか、あとはエミリー・パリエクっていうドラマをね、手掛けた制作人が関わっているっていうことで、本当になんか、このドラマのテイストもその2作品になんか通じるところがあって、うん。なんか見ててね、結構ワクワクが止まらないような、なんか、もう次早く見たい、次気になるみたいな感じの、うん。なんか大人のラブコメディっていう感じですごく面白かったですね。うん。なんか今シーズン1配信中なんですけど、本当にそのシーズン1一気に見てしまいました。うん。で、まあ、このドラマは、シングルアゲインは本当に恋人に振られてしまって、こう40歳とか50歳手前とかでフリーになってしまうっていうね、まさにシングルがアゲインしてしまった主人公が、こう新しい出会いに奮起するっていう話なんですけど、やっぱりこう、十数年も一人の人を一途に思ってきたからこそ、やっぱその間はずっと、新しい出会いとかっていうのは、求めないわけじゃないですか。で、そんな中で、こう、突然別れを告げられてしまって、もう、自分が思っていた昔の出会い方と今現代の出会い方っていうのにもギャップを感じて困惑したりとか、あとはなんかいろんな人と出会っていく中でトラブルとか、なんか自分が思ってることと違うとか、相手との温度差の違いとか、まあそういうなんか、うん、ギャップに本当に困惑したりとか、まあ、出会っていく中でも、やっぱり元彼のことを忘れられないっていう、そういう悲しい思いをしてしまったりとかっていう、うん。なんか、いろんな出会いを重ねていく中で、うん。こう、ドタバタコメディが繰り広げられていくんですけど、うん、で、このドラマは、まあ、そんな主人公の、こう、いろんな出会いに奮起するっていう話も面白いんですけども、こう、主人公だけじゃなくて、周りの登場人物っていうのもすごく魅力的で、こう、周りの登場人物の、なんかいろんな人生模様っていうのも気になる感じに、こう、混ざってきて、本当にね、テンポよく楽しめるドラマでしたね。うん。話数も、こう、30分だし、8話。だったかな。30分で8話ってかなりね、サクサク見れるので、本当にこう、今見る作品、何しようかなって思ってる方で、Netflix 加入してる方は、ぜひ見てほしいなって思います。おすすめのドラマです。はい。おそらくね、まだ発表されてないんですけど、こう、 ファーストシーズンのラストも、こうシーズン2の展開もありそうな感じの終わり方だったので、本当にすごく気になる終わり方だったので、シーズン2の制作ってのもあるんじゃないかなって、はい、思ってて、すごく期待してます。はい。でですね、今回はですね、このシングルアゲインを見て、こう僕が、こう、すごくなんか痛感したというか、なんか、切実に思ったことがあったんですけど、なんで僕にはゲイの友達がいないんだろうって思ったんですよね。と言いますのも、このシングルアゲインが、まあ、メインテーマとしては長年連れ添った恋人と別れて、新しい出会いに奮起するっていうものがあるんですけども、なんだろう。この、そのメインテーマを見て、まあ僕もね、今のパートナーとこうずっと一緒にいられる保証ってないよなって改めて思いましたし、うん。やっぱりこう、なんだろう、今は仲良くても、こう何年か先はお互い価値観が変わったりとかして、それですれ違うとかもあるかもしれないし、あんまり考えたくないけど、やっぱこう、彼がね、先にこの世からいなくなってしまうっていうこともありえないわけじゃないし、まあそういうことがあって、まあ同じように、この主人公と同じように、長年連れ添った末に別れてしまうことって、なんかあったらどうしようって、うん、このドラマを見ながら結構考えましたね。うん。で、なんだろう、このドラマで、こう長年連れ添った人と別れてしまったっていう主人公の、こう大きな支えとなってるのが、友達の存在なんですよ。うん。こう、その主人公の友達っていうのが、ゲイの親友二人と、あとは職場の同僚の、こう、女性が一人いるんですけど、その三人が主に主人公にこう寄り添って、落ち込んでる時に励ましたりとか、こう、なんか新しい出会いをサポートしたりとか、あとはこう、落ち込んでる時に、あなたは最高よって言って、ね。本当にこう、自分が落ちてる時に、あなたは最高、素敵だわ、みたいなことって言ってくれる人って、本当に、なんだろう、すごくありがたいじゃないですか。うん。もし僕が同じような状況になった時に、そういう存在って必要だなって思ったんですよ。で、まあ今考えた時に、なんだろう、僕、一応その、友人っていうのは何人かいるんですけど、そんな中で、この、ゲイの友人っていう存在が、すごく、なんかこの主人公にとっても、大きな存在なんだなって見えて、で、まあその自分が将来シングルとして、まあ40代、50代を迎えた時に、まあそういう親友の存在がないといけないなって、まあ、マストではないんですけど、そういう存在がいたら本当に助けられるなって、しみじみ思ったんですよね。うん。で、まあ、最初の話に戻るんですけど、このシングルアゲインを見て、なんで僕ゲイの友達いないんだろうって思ったし、ああ、ゲイの友達欲しいなって思ったんですよね。うん。で、まあ、洋方のね、過去の回でも、こう、ゲイの友達の作り方っていう、ご相談をいただいて、その相談に答えた回っていうのはあったんですけど、その時もね、なんかこう、僕自身がゲイの友達少ないっていうのもあったし、あとはゲイのコミュニティに入れていない側の人間なので、そのせいで、なんかなかなか、こう、その人に対していい、すごいベストな回答っていうのをできなかったりもして、うん。なんか、すごくなんか、その回を収録し終えた後もなんか全然答えられなかったなってちょっと後悔したんですけど、その回でもこう僕はゲイの友人片手で足りますっていう風に言ったんですけど、こう改めて考えた時に、いや違うなって思って、まあ一人だなって思ったんですよ。はい、僕ゲイの友人って言える人は一人しかいないんですよ。でまあ一人いたらいいじゃないって思われるかもしれないんですけど、その一人も割とこうゲイの友人 っていうスタンスで関わってないというか、知り合ったきっかけが、アプリとか、そういうなんか、ゲイのコミュニティとかじゃなくて、バイト先で知り合ったんですよね。なんで、一番最初はバイト先で知り合って、普通にノンケだと思って最初は接していたので、結構そう、なんか、お互いがゲイっていうことを分かってからも、割とこう、ゲイの話というか、ゲイ特のなんか、例えば、なんだろう、なんか、将来の話とか、ゲイであるがゆえの将来の不安とか、あとは今のパートナーのことを相談したりとかあまりしないですし、あとはまあなんか性癖とかね、なんかそういうディープな話とかもあんまりしないんですよね。割とこう、なんか普通に仕事の話とか、あとはなんか好きな作品の話とか、あとはまあ仲いいグループで、その中の仲いいグループの一人なんですけど、その他の猫の話とかしたりとかして、あんまりこうゲイの話とかをしてなくて、あとはなんかその子自身もあんまりこうゲイコミュニティに入ってるというよりかは割とこう、なんかゲイの友達が僕と同じく少ない子なので、こう、なんかゲイの出会いをこうサポート、してくれるって言ったらなんかこう、他力本願みたいな感じで、嫌な感じなんですけど、まあそういった、なんか、シングラーゲイみたいな、こう、ゲイの世界で、こう、精通してる僕がサポートするよみたいな感じの友達じゃないので、なんか、こう自分のゲイコミュニティというか、こう、ゲイの人との関わっているこの現状を思うと、こう、シングルアゲインを見たときに、ゲイの友達、持ってほしいなってちょっと思ったんですよね。で、まあそんな中で、まあなんで僕ってゲイの友達いないんだろうってちょっと考えてみたんですよ。まあ正直今まではまあゲイに限らずなんですけど、新しい友達を作りたいとか作ろうって積極的に思ってこなかったんですよね。ここ数年は特にそうで、例えばまあ昔は、それこそ昔はいろんな出会いを重ねていって、ゲイとしてね、人並みに出会い系アプリとか、まあ、ツイッターアカウントとか、ゲイ用のね、アカウントとか作って、そこで交流広げて、いろんな人と会ってきて、まあ、そんな中で友達を、まあ、友達って呼べるような人を作って、仲良くしていたっていう時期もあったんですけど、まあそういう時期に、例えばまあそのゲイの友達の、またその友達のゲイの人が集まるような、集まりっていうのに、本当に、積極的に行かないような、はい、ことをしてたんですね。まあそういったところで、本当に、こう、人の輪がつながる、なんか広がっていくチャンスがあって、たんですけど、まあ、そういったチャンスを割とこう逃してきた、人生だったんですよね。人生ってかまあ、ここ数年はそうだったんですよ。でもこう改めてこうシングルアゲインを見た時に、今回今までは全然こうゲイの友達もそうだし、友達ってそんなにいらないなって思っていたんですけど、このシングルアゲインを見た時に、僕にはもっとゲイの友達っていう存在が必要かもしれないって思ったんですよ。で、まあ先ほども言ったように、まあいろんな出会いを今までしてきて、僕がゲイの世界に踏み込んで、いわゆるゲイデビューをしたのが22歳の時なんですけど、まあそこから8年経ちまして、で、まあその8年間で結果としては今一人しかいない。しかもその子は、ゲイとしてというよりか、ノンケとして付き合ってる子。なので、まあ、実質ゼロですよね。そんな8年間あって、このゼロっていう現状。なんか、それって、まあ、自分に、いろんな出会いがあって、そうってことは、何かしらこう自分の中で、思想だったりとか、まあ、行動とかに、自分に原因があるところもあるんじゃないかなって思って、まあその、こう、シングルアゲインを見て、ゲイの友達が欲しい。っていうか、いつかできたら いいなって思えるようになって、なんかこう、まあ今すぐね、だからといって今すぐゲイの友達がめちゃくちゃ親しいゲイの友達ができるっていうわけでは全然ないというか、それは不可能なので、こういつか将来的にできたらいいなっていう願望も込めて、こう自分の今までやっていた行動とかをこう整理して、考えてみて、こう将来につなげてみようかなって思って、ちょっと今回はなぜ僕にはゲイの友達がいないのかっていう、自分なりに考えた理由を、3つ、はい、ちょっとチョイスしてみました。で、まあ、この番組結構ね、ゲイの方に聞いてもらってると思うんですけど、聞いてくださってるゲイの方に、なんか、僕はこの方法で長年仲良くしてる友達ができましたとか、まあ、こういう考え方にしてみたらいいんじゃないみたいな、そういうアドバイス的なものもいただけたら嬉しいなって思って、はい。ちょっと今回ね、なぜ僕にはゲイの友達がいないのか、3選、はい。話していこうかなと思うんですけど、まあ、まずその3つをね、まとめてちょっと言っていこうと思うんですけど、1つ目が、お酒が飲めないから。2つ目が、横並びのコミュニティに入るのが苦手だから。3つ目が、一人の方が楽だからを言い訳にして人と関わることを避けてしまっていたから、はい、っていう三つなんですけど、まず一つ目は、まあこれはまあ偏見も入ってるかもしれないんですけど、ゲイコミュニティって割とこうお酒っていうのが結構重要なツールなんじゃないかなって思ってて、もちろんこうお酒がなくてもつながれる仲っていうのはたくさんあると思いますし、まあ、僕もね、今までこう、お酒がなくても繋がれてきた友達ってたくさんいたんですけど、まあでも、やっぱりそれにしてもお酒って、こう、繋がれる、こう、ものの一つとしては強いよねって、こう、飲めない身からするとすごく思うんですよね。うん。やっぱりこう、なんだろう、こう、深い話とかするときとかも、こう、お酒が、あると、こう、気軽にできたりとか、こう、お酒が入ってるからこそ、話せる話とかって、うん。なんか、お酒がないと話せないって、って、なんか、思う部分もあるんですけど、やっぱりこう、お酒が、こう、そういう気分にさせるって、少なからずあると思うんですよね。うん。僕は結構お酒を飲むと気持ち悪くなってしまう人なので、うん。そこまでこう気持ちよくなれるっていうところに行けない人なので、うん、飲まないんですけど、やっぱりこう、お酒を飲んでて楽しそうにしてる人っていうのを今まで何人も見てきて、やっぱりお酒の力って、うん、こう、強いなって。やっぱそのお酒の席があることによって仲良くなっていく人とかもいろいろ見てきてるので、うん、やっぱお酒が飲めないっていうのは、ちょっと、なんだろう。こう、お酒が飲めないからって致命傷にはならないけど、お酒が飲めないことによって逃してきた縁っていうのは、やっぱり少しあるんじゃないかなって、うん、思ってたりしますね。うん。で、まあだからといって、まあお酒を飲めるようになりたい。まあ飲めるようになりたいんですけど、お酒を飲もうって思ってはいなくて、まあその、例えばそのお酒が飲めないからといって、お酒の席を断らないとか、まあそういったお酒の席にも、こう、参加していく。うん。別に飲めないけど、そういった一緒の空間に入っていくみたいな。なんか僕は今までこう、お酒飲めないから、こう、飲まない自分が行ったら、こう、場をしらけさせちゃうとかって思って結構行かなかったりとか、まあ単純にめんどくさいから行かなかった場とかもあるんですけど、やっぱこう、お酒が飲めないことによって、ちょっと、なんか、なんだろう、ノリ悪いなみたいな感じに思われちゃうかなと思って行かなかったっていう場もあるので、うん、まあそういうことを思わずに、普通にお酒がある席でも全然行こうかなって、うん。思ってたりはしますけども、どうなんだろうね。うん。はい。まず1個目が、お酒が飲めないから、だったんですけど、2つ目がですね、横並びのコミュニティに入るのが苦手だから、っていうところなんですけど、 まあ、ちょっと横並びっていう言葉の使い方が合ってるかわかんないんですけど、ゲイのコミュニティって本当に狭いと思うんですよね。うん、個人的に。やっぱゲイの人って、まあ、人口的には多いと思うんですけど、まあ、これだけ多くても割とこう、なんか、なんだろう、つながりが結構近いというか、今まで僕もゲイとしてこう仲良くしてた友達と呼べる人が、こう、いて、あとはなんか、こう、アプリで会った気になる人がいて、まあ、その二人が実は知り合いだったみたいなこともありましたし、あとはなんか僕が気になってる人が、ツイッターのフォロワーの元彼だったとか、そういうこともありますし、なんかそういうなんか、つながりの短さっていうのを、うん、すごく、個人的になんですけど、すごく感じてきたんですよね、今まで。うん。で、なんかそういう、なんか、なんだろう、いろんな人が繋がってるっていうのが、そういう場の中に入っていくっていうのが苦手というか、うん、なんかちょっと言い表せられないんですけど、例えばこう、ツイッターで、まあ僕がすごく仲良くしたいなって思っている人がいたとして、あともう一人、僕が例えば過去に会ったんだけど、ちょっとその後ちょっと気まずくなってしまって、もうやりとりあんましてないっていう人が、その人同士も繋がってるみたいな、そういう中でこうツイッターとかでその気になってて仲良くしたいなっていう人に対してこうリプライとか、あとなんかこうもっと仲良くなろうと思って DM とか送ったりっていうのができないんですよね、僕。なんか知らないけど。うん。例えばまあ、その二人が仲いいってわかるわけではないんですけど、こう、仲が良くて、うん。なんか、こう、やりとりとか見られてるのとかもちょっとなんか、むずかゆいし、うん。なんか僕がすごくめんどくさい人間なんですけど、なんかそういったなんかいろんな人が繋がってるみたいな状況で、こう、一人の人と、こう、なんか仲良くできないっていうわけではないんですけど、なんか難しいんですけど、なんかこういろんな人がこうつながってる状況で、なんかこういろんな人に見られてる感じがして、こう積極的にその人に対してアクションを起こしていくことができないんですよね、なぜか。うん。まあ、これは本当になんか直していきたいなって思ってるんですけど、うん、まあ、そういうなんかこういろんな近いつながりがあるからこそ、うん、なんかこう新しいその中で関係を構築していくっていうのが、うん、苦手なんですよね。これ伝わってるかない？ちょっとわけわかんないことを言ってて伝わってないかもしれないんですけど、はい、なんかこういろんな人が何度も言うけど、いろんな人が、繋がってる。あの人とあの人も知り合い、あの人とあの人も知り合いみたいな、こういうところに、こう、ね、飛び込むのがちょっと苦手なんですよね。うん。はい。というわけで、三つ目がですね、一人の方が楽だからを言い訳にして、人と関わることを避けてしまっていたから。これは本当にね、僕が悪いんですけど、今までやっぱりこう、まあそういうね、なんか、横並びのコミュニティに入るのが苦手っていうのところにも通じるんですけど、やっぱこう人間関係をもっと広げたいなって思って頑張っていた時期とかもあったんですよ。例えばなんか平成何年会とか言ってね、僕の場合は平成3年の学年になるんですけど、平成3年会とか言ってね、平成3年生まれの人が集まるようなお花見会とかに行ったりとかして、友達作ろうって思ってた時期もあったんですけど、まあなんか、そういうなんかいろんなたくさんの人がいる中で、うん。こう、そういったなんか関係を作るのがしんどくなってしまって、やっぱり一人でいる方が楽だなって、うん、思って、でもその一人でいるのが楽っていうのは、こう、なんだろう、人と関わることを逃げていたからなんですよね。うん。まあ、それが必ずしも悪いことではないんですけど、僕の場合は、まあ、それが結果として今、現れているというか、うん。 なんか、もうちょっと言い訳しないで、もうちょっと若い時に頑張って、いろんな輪に入っとけばよかったなって、うん、思ってたりしますね。うん。はい。まあ、ちょっとなんか、途中何を話してるのか分かんなくなってしまったんですけど、まあそのお酒が飲めないから、横並びのコミュニティに入るのが苦手だから、人の方が楽だからっていうのを言い訳にしてきたっていうところがあって、まあ今に至るんじゃないかなっていう、こう自分のね、思考の整理も兼ねて、はい。なんとまあ個人的な話をつらつらと話していったんですけど、うん。まあね、過去に結構こう出会いを頑張っていた時期とかに、それこそ当時は本当に友達って呼べるぐらい仲良くしてた人もいたんですけど、疎遠になってしまったりとか、それこそさっき言ったような平成3年会っていうので出会った人たちが、今もね、僕見る専用でゲイの、ツイッターのアカウントって残してるんですけど、そこで出会った他の子たちっていうのが、まだ仲良くしてるような、やりとりをしてるのを見て、あ、なんかこの子たちと僕の差って何なんだろうって思ったりとか、まあ、それはまあ自分が積極的に、関わっていかなかったせいでもあるんですけど、なんかそういうのを見て、まあ、そういうのを経て、こう、今回ね、シングルアゲインを見たときに、あ、今まで本当にいろんな人の、いろんな人との縁をこぼしてきたなって、うん、思ったんですよ。本当に前ね、ちょっと前にゲイだからっていう朗読を、あげて、まあ、その時もね、こう、ノンケとの人間関係をこぼしてきたって言ったんですけど、ノンケのみならず、本当にゲイの人との、関係も本当にこぼし続けてきたなって改めて思って、うん。で、まあ、何が言いたいのかというと、うん。そういったまあ、今まで、なんか、行ってきた自分のまあ、その積極的じゃない部分だったりとか、あとはまあ、なんかそういったコミュニティに入るのが苦手っていう、苦手っていうことを言い訳にして挑戦しなかった自分とかを、まあ、ちょっとずつ変えていって、うん、なんかゲイの友達っていうのができたらいいなって、うん、思ったっていうお話でした。はい。まあね、ゲイの友達が欲しいっていう言葉も、うん、なんかなんだろう。よろしくないって思う人もいるかもしれないんですけど、うん、例えばね、なんか女性の方がね、ゲイの友達、私ゲイの友達欲しいのみたいな感じで言うのが嫌っていう人もいたりしますし、まあ僕もね、その、なんか、ゲイの友達っていう、なんかステータスみたいな感じのことを言うのは僕も嫌だったので、まあそういう意味も込めて、なんか今回ね、ゲイの友達が欲しいっていうのは、なんか、どうかなって思ったんですけど、それにしてもやっぱりこうゲイだからこそ話せる話、その当事者同士だからこそ話せる話っていうのもあったりとか、まあその分かる気持ちとかってもあったりすると思うので、うん、まあゲイに限らずね、友達は大切にしていきたいなって思うんですけど、なんか、うん、こう頑張ってゲイのコミュニティっていうのね、なんかまあ大きなコミュニティじゃなくてもね、小さなコミュニティでも入っていけたら、うん、いいなって、うん、思いました。はい。うん、ちょっとね、楽しい、老後というか、うん、ミドル世代になった時にもっと楽しいゲイライフを送りたいなって、うん、思うので、ちょっとね、今後のシングルアゲインのね、こう、話数を重ねていくことによって、また学ぶ部分があるかもしれない、すりませんし、うん。まあ、もしね、こういったことがいいんじゃなかろうかっていうのがありましたら、何かね、助言をいただけますと嬉しいです。はい、ありがとうございました。なんだろう、なんかもう最近本当に暗い話ばかりしてるので、ちょっと楽しい話を次回はしようかなって思うんですけど、まあ、こうパートナーがね、しばらくこう実家にいてて、本当にまあ一人ということもあって、まあ暇っていうのもありますし、こう気兼ねなく うん、なんか収録とか配信とかできるかなって思うので、まあ近しい日程で、はい、YouTube ライブを行ったりとか、あとはまあ更新もね、回数も積極的にできたらなって、うん、まあ実行できるかどうかわかんないんですけども、うん、できたらなって思ってるので、また聞いてくださると嬉しいです。はい。お便りも募集しておりますので、はい。どんな内容でも構いませんので、お便りくださると嬉しいです。というわけでまた次回お会いしましょう。皆さん、いいお盆休み、お盆期間をお過ごしください。以上、陽介でした。さよなら。